とっとこ喋るよ、戸田鶴人。皆さんこんにちは、戸田鶴人です。おはようございます、こんばんは。ですね、まあ私、お笑い芸人をなりわいにしようと日々奮闘中、お笑い芸人の端くれとして日々生活をしているわけなんですけれども、ふとね、今一度振り返ってみたわけですよ。お笑い芸人というのは一体皆様に何を提供する職業なのかと、立ち返りまして、でお笑い芸人がやっている仕事のジャンルで言えば、まあいろいろあると思うんですよ。舞台でネタをやることであったり、ラジオでこうやって、まあこれは別に収益には何もなってないですけど、ラジオでこうやって自分のことを話すであったりとか、イベントの MC をやるであったりとか、ロケに行ったりとか、っていうようなバラエティ番組で、ひな壇でいろいろ喋るだとか、いろいろあると思うんですけども、飲食店が お金を払ってくれたお客さんに料理を提供するように、タクシーの運転手がお金を払ってくれたお客さんに素早い移動を提供するように、お笑い芸人は一体何を提供するのか。お金を払ってくれたお客様に笑いを提供するんだと。いやー、ごめんなさいね、こんなに振りかぶったのに大したこと言わなくて。立ち返って考えてみなくてもわかる話なんですけど、ちょっとね、まあでもこれが基礎であり全てであることは間違いないんですよね。こんなわざわざ振りかぶって話す必要は全くないんですけども、基礎であり全てであることは確かなんですよ。で、なんか確か前に、人間ってどういう時に笑うかっていう、そのメカニズムの話って確かしたような気がするんですけど、したような気がするだけなんで、もしかしたらしてないかもしれないから、興味ある人は自分で探してもらって、全部聞いてください。全部聞いてなかったらもうしょうがないけど。でね、その、笑いって、起きる時もあれば、起きない時もあるじゃないですか。あくまでメカニズムの話だから、この前したのは。そのメカニズムから、やっぱり人間の感性っていうものは、外れる場合がやっぱりあるんですよね。だからその舞台に立ってる芸人が面白いと思って発信したものが大衆に刺さらなかったり、逆に大衆には刺さるけれど刺さらない人が出てきたりするっていう、これはもうどうしようもないものなんですよ。で、そうそう、お笑い芸人って、なんとなくざっくり分けると2つの応援のされ方があるのかなっていう感じがするんですよ。今から言うことは別に決して誹謗中傷だとかディスではないっていうことだけ念頭に入れといてもらって聞いてほしいんですけど、一つは単純にネタないし立ちネタが面白い、漫才が面白くてコントが面白くてみたいな、で面白い面白いっていう理由で応援する場合と、もう一つは、その人のキャラクター性に惚れ込んだっていう、いわゆるなんかそのワーキャーって呼ばれる人たち、いわゆる、今ワーキャーって言葉が一瞬出てこなくてミーハーって言いそうになりそうだ、なりそうだったんだけど、いわゆるワーキャーと呼ばれる人たち、ざっくり分けるとこの二つになるのかなっていう、ですごいその極端な話をするんで、極端な話だと思って聞いてほしいんですが、このワーキャーの人たちって、その、面白い面白くないって別に関係ないんですよね。コンビだったらそのコンビの仲睦まじい感じが見たいとか、ちょっと、その、客として行ってるその子が、心を病んでしまっている時に自分にグッと刺さるようなフレーズを言われたとか、そういう理由で、ワーキャーになっていくんだと思うんですが、これって別にさっきも言ったように面白い面白くないは関係ないんですよね。 うん。別に私が面白いで、その応援されてる人が面白くないっていう前提を持ってるわけでは決してなくて、うん。で、これね、難しい話なんですよね。うん。何がっつうと、さっきも言ったように 100% の確率で面白い人っていうのはなかなかいないわけですよ。さっき言ってないか、これは。うん。まあ、ちょっとニュアンスは一緒なんで堪忍してほしいんですけども、はい。だからその受ける時もあれば受けない時もある、刺さる時もあれば刺さない時もある、うん、っていう話なんですけども、でもちろん私も舞台に出てドッとみんなに笑って帰ってもらう時もあれば、あれ全然笑ってもらえないなっていう時もあるんですよ。私が面白いと思ったものがみんなに伝わらないっていう、うん。でこれね、その私だけじゃなくていろんな人で起こる事象なんですよ。うん。大ベテランの普段どっかんどっかん受け取ってる先輩でも爆裂滑ってる時全然ありますから、うん。まあそれしょうがないんだけど、うん。これね、その人にはない感性だなっていうのを思うんですよ、滑ってる人って。うん。だから最近そういう人たちがそのセンス系だって言われて、その褒めたたえられるようにここ数年でなってきてるのかなっていう感じなんですけれども、うん。例えばよくわかんないけど、うん、難しいね、たとえツッコミってあるじゃないですか、たとえツッコミ。うん。でこれがね、そのたとえツッコミってそのもろ刃の剣なんですよね。うん。ツッコミってその大衆の思っていることを言語化して伝える職業なんです、いわゆる。うん。みんなが思っているところをちょうどいいタイミングで言うから共感が生まれて笑いに変わっていく。でツッコミって 100% そうなんですよ。うん。まあそのツッコミボケみたいなジャンルもあって、答え合わせ系のボケ、うん、なんか謎解きみたいなボケに答え合わせのツッコミを入れるっていう場合はあるんですけど、これもそのなるほどね、確かにってなるから笑うんですよ。うん。だから結局潜在的にその思ってなかったけど、その思っているものに近しいような事象が起こるから笑いに変わると。うん。まあちょっと難しい言い回ししましたけど、一言でまとめると、あるあるだから笑うんですよ、ツッコミっていうのは。うん。あるあるを言って笑いに変える職業。うん。でたとえツッコミってあるあるの、頂点に立ってる、共感能力がハマれば極めて高いもの。うん。なぜならばたとえツッコミが一番お客さんから見て確かにってなって笑いになるから。うん。あれ何々みたいじゃねえかお前って言ってお客さんが確かにそうだよねって思うから笑いに変わるんですよ。うん。でもそのたとえツッコミをバンってやります、笑いになりませんでした、要はということはだよ、うん、確かにってならなかったと。うん。でもね、これはめちゃくちゃ滑ったから二度と舞台ではやらなくていいけど、独特な感性を持っていること自体は責めないでほしいなと。うん。あのフレーズそうか、良くなかったかっつってライブが終わった後に反省することはもちろん大事なんだけど、うん、モノゴッツ幅の広いマジカルバナナをできる能力がある人っていうことなんですよね。うん。よくわかんない、これがその例え出すの難しいんですけど、うんと時計を、丸い時計を見たときに、うん、ジャガイモみたいだなって思った人がいたとしましょうよ、芸人で。うん。おい、まあ、これジャガイモみたいじゃねえかって舞台上で言いました。何にも受けませんでした。それはジャガイモみてえじゃねえかって言った言葉がみんなにあるあるとして刺さらなかったから受けなかったんですね。でもその時計から何個か経由してジャガイモを連想させたあなたの そのマジカルバナナ力は誇っていいっていうね、そういう話なんですよ。うん。他の人はそうは思わなかったんですよ。それを連想できなかった。その時計を見てジャガイモだって連想できなかったんです。他の人は連想できなかったから共感できなくて笑わなかった。でもあなたはそれを連想させることができた。これは他の人には持っていない独特な感性があるっていう証拠ですよね。だからこれ自体は別に誇っていいし、自分って独特な感性の持ち主なんだって思っていい。人とは違うセンスがあるんだって思っていい。なんかその人とは違うセンスがあるんだって自覚して発信していくことって痛いことだって言われてるじゃないですか。でも独特な感性を持っちまったもんはもうしょうがないじゃん。独特な感性持ってるのに、独特な感性持ってないですよ私って言ってるやつなんかもうどうかしてるじゃん。どう考えても美人なのに、え、私可愛くないですよって言ってるやつと同じぐらいムカつくから。ね。その分かってるところは分かってますよ私っていうスタンスでいた方がいいんですよ。別にそれで調子に乗れって言ってるわけではなくて、独特なセンスがあることはもう独特なセンスがあるものだとして、自分で認識しておかないと正直厄介になってくる時っていうのは絶対起きてくるわけですよ。だからまあ自覚しといてねっていう話、独特なセンスがあるっていうこと。でそれをいかにして世間と迎合させていくかっていう作業にはなっていくんですけどね。ということで今日はこの辺にいたしましょう。聞いていただきありがとうございました。バイバイ。